私たちはイエス・キリストの贖いによって神の子とされました。これはどこにあっても、どこにいても神の子であります。しかし私たちがどこにあっても神の子である振る舞いをしているか、神の子である生活をしているかというと、はなはだ心もとないものがあります。実際にある時には神の子であり、ある時には罪の子であり、ある時にはカインの子であり、ある時にはバラムの子である。そのことが起こりやすいのが私たちであります。私たちはその場その時によって態度を変えていってしまいます。このペテロの手紙を受け取ったクリスチャンたちは非常に孤独な、また人々に好意的に良い思いで迎え入れられていたわけではありませんね。信仰のゆえに様々な地方に逃げなければなりませんでした。ポンとガラティア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って、そしてそこでクリスチャンとして生きていくのは大変な生活だったようであります。なぜならば外側から迫害を受けるということと、もう一つ教会には問題がありましたね。内側からの問題です。教会の中に偽教師が起こってきた。で、その偽教師とはどんな人たちのことなのかっていうのがペトロが指摘しているところであります。あのローマ帝国が滅びたのは外の敵によってではなくて、内側の腐敗によって、罪によって滅びたと言われます。それは教会も同じであります。教会が様々な迫害によって苦しみますけれども、しかしそれで教会が堕落し滅びるわけではありません。教会が滅びるのは内側の罪に対する妥協、それが教会を滅ぼす最も大きな原因と歴史の中で言われています。私もそうだろうなというふうに言わざるを得ません。そこでペトロが言っている教会の中にある本当に注意しなければならない偽教師とはどんな人たちのことなのか、そのことを見てまいりたいと思います。この9節と10節は実はつながりとしましては、10節の前半までにこの区切って、そして10節の後半からまた別の話になっていく。どういうことかと言いますと、10節の前半までの汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み権威を侮る者たちに対しては特にそうなのですというのは、神様の裁き、罪に対する裁きについて語っています。そして10節の後半からは偽教師に対して具体的に語っているところであります。で、神様が裁かれるってどういう人たちに対してどういう状態を裁くのかと言いますと、9節から見てまいりますと、これらのことでわかるように主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。不義な者どもと言っています。じゃあ不義な者どもって具体的に言うならば、10節に挙げることができますね。不義な者とは、汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み権威を侮る者たちに対して特にそうだと言っています。不義な者とは、汚れた情欲を燃やす、 肉に従って歩む、権威を侮る、これが不義なものの行動であるし、不義なものとはこういうもののことだとペテロが言っています。で、特にここでですね、いくつか取り上げるんですが、具体的に汚れた情欲を燃やすという、これは何をイメージしているかというと、あのソドムとゴモラです。この罪をイメージしている指摘であります。そしてまた肉に従って歩むっていうのは何を指しているかと言いますと、多分に旧約聖書のノアの時代の、あの裁きの前、裁かれる前のノアの時代に生きた社会の罪を言っているんでしょうね。そしてさらに権威を侮る者たちって言っています。このことは多分にこれはサタンのことを指している、神よりも偉くなりたいと願ったという、あのサタンの姿、罪を指していっているというふうにこう考えられます。とペテロは聖書の中に不義なものっていうのは具体的に歴史の中にいたっていうことなんです。作り事だとか想像だとかではなくて、現実的にそういう者たちがいた。そして今言うんです、このペテロの手紙を書いているこの時代にもそれと似たような人たちがいる。その代表的なのが偽教師と言われる人たちなんだ。彼らの本質もまさにあのソドムとゴモラの人たちの罪の中に生き、そしてノアの時代の裁きの前の人たちの時代に生き、またそれはサタンの罪にも匹敵する、だんだん悪くなっていくんですね。このような指摘をしていきます。時はこのペテロが手紙を書いた時は、時代は紀元66年から67年の頃でしょうね。そうするとそこにはまさに偽教師、偽預言者と言われる者たちが教会を苦しめました。彼らはどんな人たちなのかと言いますと、イエス・キリストにあって自由にされたと主張しまして、キリストにある自由というのを放縦に変えていった人たちのようです。約束、決まり事、秩序、そんなのいらない、イエス・キリストにあって私たちは自由なんだからと言って、よく言う無律法主義者と言われる人です。放縦とも言います。で、それを教えて教会のクリスチャンたちをその仲間に引きずり込んでいく偽教師たちがいたようです。クリスチャンは自由です、何してもいいんです、罪許されているんです。そうなんです。だけれども、だからといって何をやってもいいという理由にしてはならないことをパウロもローマ人への手紙の中で言っています。でもイエス・キリストによって救われました、行いによって救われるのではありません、信仰によるんです、確かに正しいことであります。そのことを主張したがために、神様の前に決してしてはならない罪を犯すことを正当化していったのであります。で、教会が福音を聞いて立て上げられていく、つまりイエス・キリストが十字架について、そして3日目によみがえって、まだ40年も経ってません。40年経つかどうかであります。それなのに教会はさまざまな教えがはびこり、そして福音から遠ざかっていく、いやイエス様を信じているとは到底思われないような生活を認める、 そんな誤った教えまでが起こってきている。たった40年経つか経たないかであります。これはこんなにも人間が罪に対して素早く反応して虜となっていく、このことはペテロにとっては許しがたい、受け入れがたいことだったんだろうと思います。そうですよね。せっかくイエス・キリストの十字架の贖いによって救い出された人たちの集まる教会が昔のまさにもう何の恐れも覚えない、罪を罪とも覚えない、そういう生活、そういう社会に教会がなっていくっていうのは我慢ならないところだったろうと思います。それは断じて許してはならないところであります。ペテロの驚き恐れ、そして二世教師たちに対する警告は十節の先ほどの後半です。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありませんと指摘します。この姿はまさにソドムであり、あのノアの洪水の前の堕落した世であり、そしてまたそれはサタンの姿そのまんまです。そして13節を見るとそれが序列に出ていますね。2章の13節でこう言います。彼らは不義の報いとして害損害を受けるのです。彼らは昼のうちからのみ騒ぐことを楽しみとしていると言っています。まさに彼らのこの大胆不敵尊大な姿、そして栄誉ある人たちをそしって恐れないその姿だけではなくて、昼のうちから飲み食いして騒ぐ、遊興酩酊っていうふうに言いますが、その堕落した姿も見せている。まさに肉に従って肉にを汚れにこの情欲を燃やして、そして敬意を侮る、こういう姿を偽教師たちが取ったわけであります。まさにそれらの人たちは旧説に言いますけども、不義な者どもを裁きの地まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのですであります。これは裁かれるって言って、今はただ許されているだけであって、神様がその堕落した罪のままに生きているその生き方を決して黙っているわけではない。今はしばし裁きが許されているだけです。だけど私たちはその裁きが許されているのをその罪そのものを行い続けてもいいかのように錯覚している。ただ裁きが延長されているだけなのにもかかわらずしてもいいというふうにいつの間にか私たちはすり替えていってしまう。このことをペテロは指摘します。これは非常に、厳しい調子を持って指摘している言葉です。それだけペテロにとっては教会が堕落していく姿に対してこの緊迫感を持って、語っているわけですよね。非常に教会のこの清さ尊厳さというのが失われていく、これが我慢ならないわけであります。私たちは神様をお友達とよく言って親しみを込めて言いますが、しかしお友達ではありますけれども、それは神がへりくだられてお友達となってくださってるんであって、私たちがいや久しぶりなんてこういうふうに肩を組んでこうしてタメ口を聞いていや俺とお前みたいな形で済まされるようなお方ではないことは確かであります。そのことを勘違いしてしまうのであります。ですからここで栄誉ある人たちをそしって恐れることがないとはまさに神を神として崇めないという姿であります。 様の裁きがある。しかもその裁きは永遠の滅びによる裁きだということをペトロは警告しているわけです。で、ある人たちはね、神様が裁かれると聞きますと、神様は愛のお方でしょ、愛のあるお方がなぜ裁くんですか、裁きと神の愛とは合いません、一致しませんというふうに言って、そして神の愛を受け入れるけれども裁く神は嫌だ、それはおかしいと言って退けてしまう。この風潮が非常に強いようであります。しかし神の裁きはないわけじゃない、ある、はっきりと言っています。しかもその裁きはペトロが言うのには、ここで激しく言っているように決して生易しいものではないことを語ります。しかしこの主張は、ペトロがここまで強く言っているのは決して脅かすつもりで言ってるんじゃなくて、ペトロは何とかしてキリストの福音によって救われた神の子らしく生きてほしいという切なる思いがペトロをして、ごめんなさい、パウロですけど、ペトロをしてこれだけの厳しい神の裁きを言わせているわけです。救い主イエス・キリストもその救いを無駄にしてほしくない。そして救われていると言いながらその生活が罪と汚れの虜になっているのはあまりにもふさわしくない。ですから神の子として生きてほしいというペテロの熱烈な愛の表れが厳しい叱責にもなるし、神の裁きを伝えていることにもなるわけです。私たちも親が子供に叱責するときにそうですよね。厳しく叱責する親がおります。決してそれは憎いからではなくて、むしろ正しく幸いな人生を送ってほしいという願いがあるから厳しくするということもあります。まあ行き過ぎてるというのが最近あって問題が多いとは思いますが、しかしペテロが言っているのは決して脅かして恐れさせるだけでのことが目的ではなくて、キリストによって救われたということがどれほど幸いな素晴らしいものであるかを、裁きを言うことによってその救いの素晴らしさを伝えたかったんですよね。ですから救われたっていうことを決して無駄にしてほしくないし、そしてまたそれを証しできないような生活をしてはならないことをペテロは言っているんです。で、そのペテロの心と全く反対にクリスチャンたちを誘っているのが偽教師と言われる人たちであります。で、このことが偽教師たちがどんなに神様の御心から離れているのかということを話すために11節で、実はこの先ほど言いました富士の中にあります権威を侮る者、この大胆不敵な尊大な者、その姿をこう浮かび上がらせるために十一節です、御使いの霊を挙げたわけであります。偽教師たちはの姿はまさにしたい放題、言いたい放題、傍若無人のこの姿が、この御使いのこの謙虚な態度と照らし合わせるとそれが明らかになってくるというんです。偽教師の偽教師たるゆえは何かっていうことです。それは ミツカイは非常にこの謙遜な態度を取ったと言います。それに比べるとミツカイたちは、10節ね、勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそして訴えることはしませんと言っています。これは多分にこのユダの手紙の中にあります、少し記録されてますよね、モーセの死体をこの天使ミカエルがサタンと奪い合った時に、この天使は、大天使はミカエルは一瞬にして滅ぼすことができる力を持っていながら、ミカエルはこう言ったわけですよね。あのユダの手紙を見ますとこうあります。あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いましたと、こうあります。ミカエルのその天使の力からすれば、一撃で叩きのめすことができたにもかかわらず、神の審判に任せたというんです。裁くのは誰ですか？私ですか？違うんですね。神が裁くと、パウロはローマ人への手紙の中で言っていますよね。裁く権威は私にある。力があっても裁くという権威は神にのみあるわけです。許すという権威も神のみがあります。ですからこの大天使ミカエルは、力があるにもかかわらず、あのサタンに対してさえもあえて自分の分を超えてサタンを裁くということはしなかったというんです。神の裁きに委ねたと言っています。それが実は偽教師とは全然違うと、十一節ということは、偽教師は簡単に人を裁いたんでしょうね。このことは私たちも今本当に心をしておかなければならないことかもしれません。イエスによって贖い出された兄弟姉妹をやはり裁くのは私たちではありません。主のみであります。ましてや主の許しを受けている人を裁くのは、神を批判することに近いわけであります。そこでペテロは偽教師の正体をここでさらに追い打ちをかけます。何かすると動物に例えます。つまり偽教師たちは動物以下だって言うんです。で、どうして動物以下かと言いますと、ここの十二節でこう言ってます。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのですと言っています。ですから偽教師たちの傲慢さ、不尊さ、そして敬意を侮るというその者たちは動物にも劣るということを言っています。いや、動物と同じだ。で、動物ってのは何かというと、ここではまあいろんな動物がおりますし、今ではその動物で癒されるだとかね、いろんなこう動物の役割もちょっと変わってきていますけれども、しかしここで言っているのは理性のない動物と同じだと言っています。つまり欲望のままに、本能のままに動くものなんです。そのことを言ってます。ですからこの偽教師と言われる者たちは何かというと、堕落した本能のままに囚われて動くものということです。だから彼らはどんなにこの理由をつけて、どんなにそのいかにももっともらしい言い訳をしたとしても、彼らは堕落したこの肉の本能のままに餌に釣られて、罪のこの罠にはまっていく 滅びるしかないものだよというふうに言うわけであります。一見この世の成功者、この世の名手のように見せてはいますけれども、ペテロは言うのであります。実のところあの偽教師は肉欲の赴くままこの世の罪の罠に陥って捕らえられているだけにしか過ぎないんだ。やがて滅ぼされるものでしかない。だから彼らを羨ましがったり彼らに習うことはないよ、妬む必要もないよと語ります。非常にこの私たちは権威を侮るとか、またはこの大胆不敵な姿だとか尊大な姿だとか名誉ある人たちをそしるということは、なんとなくこう偉そうに見えてしまうことが時々ありますよね。でもそう見えたとしても、彼らの教えが福音と外れているならば、彼らの結末は滅ぼされることでしかないんだ。羨む必要はない。そして13節でさらに言います。彼らは不義の報いとして損害を受ける。というのは先のため、彼らは昼のうちから飲み食い飲み騒ぐことを楽しみと考えているという、先ほどは、まあ、誤った教えです。とても良さそうに知恵あるもののように見えるけれども、その偽教師たちの教えは福音に生きるものとしてはふさわしくない生き方を進めていく。堕落した肉の欲に従った生き方をキリスト者の自由と言って進めているにしか過ぎない。今度はその生活ぶりです。生活ぶりは何かと言いますと、昼間からって言うんですね。昼間から昼のうちから飲み食いして騒いでいる。この昼間、昼からっていうのは、昼のうちからっていうのは別の訳と言いますとですね、毎日とか日々という意味でもあります。ですから毎日飲み騒ぐことを楽しみとしていた。まあでもそれは私たちはの生活の中心、思考、考える中心は何ですか？何か楽しいことないかな？何か面白いことないかな？それだけが私たちの生きている、まるで目的家のごとくにそればっかり求めていく。そして嫌なことしなければならないことを避けていく。そしたら偽教師の姿と同じだというのであります。そして彼らは不義の報いとして損害を受ける、滅びるというのであります。せっかく主イエスキリストがその死をもってあがなってくださった、その聖なる教会がそのようなものの巣になってはならないと、ペトロは本当に心から訴えるわけです。そのペトロを見るその教会に、ここにあるシミをつけ傷をつけるものが偽教師であります。シミや傷があってはならないのは、実はキリストの花嫁である教会のはずであります。だって神様に捧げる捧げ物は何ですか？傷やシミのないものでしょ。そうでなければ神様の前に捧げられないものだったんでしょ。で、私たちは神様の前に清い傷のないものとされたのが私たちであります。イエス・キリストの十字架によって罪や傷のないものとして見てくだされる、そういう立場に立っているのがこの教会であります。なのにもかかわらず、私たちが日々の生活の中でシミや傷をつけて、私はこれでもクリスチャンだと誇ってよいはずがありません。それは救われていないということではありませんが、しかし私たちは 確かに神の子であるという証しをしていることにはならないことになります。教会は確かに教義や神学、聖書の教えがなくては立ち行きません。それは重要です。しかし同時に生活や生き様によっても教会は証しするものではないでしょうか。そして恐ろしいことに、私たちは生活が証しになっていないと、それに合わせて教えを低めたりぼやかしたり、都合の良い神学を作り出してしまうという危険性があるものであります。例えばこんなことを小畑進という先生は言っていました。面白い例だなのを出しますが、小畑先生が教会とは何ですかって聞かれたときに、教会ではタバコとお酒、宴会、遊興、酩酊、それらを避けますとこう言いますと、なんだ酒を飲まずタバコを吸わないことがキリスト教かと非難されたそうです。そして一方で、それなら酒を飲むこともタバコを吸うこともいいんですよ、特に罪ではありませんよ、それが救いの条件じゃありませんよと言ったならば、それなら酒を飲みタバコを吸うことがキリスト教かと言ったんです。私たちは世の光、やはり地の塩として、この世の中がますます堕落していく中で、やはり神のことされたというその喜びを証しするものでありたいと願うんであります。それと正しい生活の証しの中にもう一つペテロは言うんです。何かというと、この15節16節であります。バラムの罪であります。まあちょっと前後してしまいますけれども、偽教師たちのその生活の傍若ぶり、不貧困さっていうのは14節でちょっと載っていますね。13節の後半から、昼間から酒飲みをする、酒を飲み食いする、またあなた方と一緒に宴席に連なる時には自分たちの騙し事を楽しんでいるというふうに言います。この騙し事を楽しむって何かというと、嘘と虚栄とで満ちた集まりになっちゃってるってことですよね。そしてその目は淫行に満ちており、罪に対しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子ですというふうに言われます。この宴会っていうんですから、愛さんなんでしょうね。愛さんの時が実は偽りの時になっちゃってる。虚食と、そしてまた淫行とに、この罪を誘う、そういう時になっている。これが愛さんになっちゃってるっていうのであります。でそれらは、彼らは正しい道を捨ててさまよった状態ですし、その姿というのは15節、不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従った。このバラムとに有名ですよね。神様の御心を分かっていながら自分の金銀を得るという損得のためにイスラエルの民を呪うんです。で呪おうとして出かけるわけです。そうした時にロバが人間の言葉を話してバラムのこのしようとしていることを止めたという話であります。彼は神様の御心を知っていながら、損得のために金銀のためにその神様の御心とは違ったことをしようとした。 ちはキリスト者はこのことよくわかりますよね。何が神の御心であるかっていうことを知っていながら、肉の弱さのために罪に誘惑に負けて、そして罪を犯してしまう。これはバラムの罪です。ましてや金銀のために、損得のために行動を決定していく、これはバラムの罪だと言います。ところが神様はそのバラムを、あの驚くべきことです、ロバが人の言葉を聞いて止める。そうするとちょっと思い出すことがあります。罪を犯した時に動物の声でハッと気づかさせられた人物がいます。何でしょうね。このペテロの手紙を書いたペテロです。ペテロはニワトリの声を聞いて自分がイエスを裏切ったっていうことを気づかさせられた。私たちはこのことを通して本当にどこにあってもどのような機会でも神の子は神の御心を知るきっかけというのはいくらでもあるってことです。神様はどんなものをもってしても私たち神の子が神の子として生きる機会、また悔い改める機会をいつもお与えくださっているということに目を留めなければなりません。ですからバラムはイスラエルの民を結局呪うのでなくて祝福するという、神の御心に従います。でもやっぱりお金に釣られて滅んでしまうというのがバラムであります。でも私たちは必ず、神様はあらゆることを通して神の子に、神の子として生きるようにと思いを向けさせる、悔い改めさせる機会をお与えくださるのも神様であることを私たちは知ることが大切なのではないでしょうか。ですから何も知らない、何もわからないということはありえないのであります。私たちは神によって贖い取られた神の子です。神の子として生きるということは全ての点においてなさった優先すべき事柄です。そしてそのことに対して神様はあらゆるものをもって私たちがこの世にあって神の子として証しして生きることを願っておられるし、その道を備えていてくださる。ですから目を開いていましょうよ。私たちは本当に意味で神の御心を知っているものですから、その神の御心にあらゆる機会を通して気づき、そして神に従う決心をしましょうよ。そして神様が私たちにどんなに素晴らしい救いの道を開いてくださっているのか、また神の子として生きることがどれほど幸いなことであるかを証しする歩みをしていきたいのであります。また教会はそうでなければこの世にあって教会として地の塩、世の光としての教会の意味は失われてしまうでしょう。いろんな機会を通して神様の御心に気づく、そんな教会でありたいなというふうに願うのであります。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、私たちは神の子です。神の子とされたものです。神の子らしく本当に生きるものとしてください。そしてあらゆる機会を通して神の子として生きるその生き方に引き戻してくださる神の御手を、また御声を聞くものとさせてくださいますように心からお願いいたします。この礼拝を共にお捧げすることができたことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。